耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1295回12月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、牛丼屋さんは吉野家派でしょうか、それとも松屋派でしょうか、それともすき家派、ランプっていろいろありますけれども、僕はですね、ちなみにやっぱりなんだかんだで自分のその歩くところに近いところを選んでしまうみたいで、川越にいた頃は松屋、大学時代はランプ亭、そして、オートバンク社員時代はすき家でした。でどうでしょうかね、皆さん、こだわりとかありますか？今どこでも安いですよね。あの安さがすごいびっくりしてですね、だから遠慮なくね入れるお店ではあるんですけど、この牛丼屋さん、あの安さ、なぜあんなに安いのか、そしてなぜ松屋が下げたら吉野家も下げて、吉野家が下げたら松屋がさらに下げるみたいなことを、あんな不毛な争いをやっているのか、興味はないでしょうか。今回はそんな日常的な視点から、経済学を分かりやすくしてくれるあの人の本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております吉本義雄著、マクドナルドはなぜ携帯で安売りを始めたのかという本です。吉本義雄さん、エコノミスト、著述家、そして元大学教員であり元銀行員である方です。専門は金融経済論で、生活経済学とか国際金融論などもね、書いてるんですけれども、著書にねスタバではグランデを買えがあるので、生活経済学の人としてね覚えてる人多いかもしれません。今回の本もですね、前のスタバではグランデを買えに似た感じで、世の中で起きている身近な経済の話題を取り上げて、語っています。でテーマはこんな感じでした。身近な価格の裏に隠れた戦略を解き明かす。経済活動の中でも消費に焦点を当てまして、皆さんが普段ね目にしている価格、オープニングで言ったような例えば牛丼の価格とね安さ、ああいったところを見てですね、どんな戦略があるのかというのをね、見ていく本になっています。答え先に言っちゃうと、牛丼のやつは戦略もクソもないんですけれどもね、ああなっちゃったという、まさかね大学時代に学んだゲーム理論が出てくるとは思わなかった。でも詳しくはねここであえて教えません。本を読んでください。今回ご紹介したいのはですね、別のものです。その前に一つ皆さんに覚えてほしい知識があります。経済学には価格差別っていう考え方があるんです。これはどういうことかというと、同じ商品を売るときに誰にでも同じ価格で売るのではなくて、高くても買う客には高く売り、安くないと買わない客には安く売るという原則なんですね。当然といえば当然なんですけども、かといってね馬鹿正直にね手売りしてる時にお客さん、なんか身なりのいいお客さんに、あ1万円でどうですかって言った後に、なんか身なりのみそらしいお客さんに、あ1000円でどうですかって言ったら、1万円で買った人がさすがに切れる、ね、ガンジーも助走をつけて殴りに来るレベルです。なのでですね、普通、いろんな企業はですね、手を変えて、品を変えて、本当にいろんな戦略を立ててですね、価格格差というのをこう生じさせてるんですね。じゃあ、価格格差、本当にそんなことが可能なのかと思った人、この例を聞いてください。問題。某アイドルグループ歌手が CD を出しました。その CD には、熱心なファンなら何枚でも同じ CD を買いたくなるような魅力的なおまけがついていました。その狙い通り、熱心なファンたちは CD を何枚も買いました。しかし CD を複数枚買った人はおまけだけ抜いて CD の転売を始めました。結果として販売直後にもかかわらず、未開封の新品 CD 定価3980円が2000円とか1000円で出回ることになってしまいました。さて、この CD の販売元は転売のせいで損をしたのでしょうか。答え、転売が理由で損はしていません。実はこのおまけ情報、とっても巧妙にできていて、新品のままの CD が1000円で転売されたこともソフトを売る側にとっては好都合だったのです。はい、というわけで、ここから理由を解説していこうと思います。某アイドルグループ歌手ですからね、別にどこかを特定してるわけじゃありません。また本の中ではですね、アイドルグループ歌手じゃなくてゲームを例に書かれてたんですけども、いやこれゲームじゃねえだろ、どう見ても だろうみたいなね、なっていましたので、ちょっとこういう風に変えちゃいました。で、理由をね、解説していきたいんですけども、このアイドルグループ歌手の CD が儲かった理由。例えば、まず A 君、B 君、C 君というですね、この3人のファンがいたとします。それぞれ、まあ、グッズの購入に使える予算が、A 君は5000円、B 君は1万円、C 君は5万円とします。で、CD の販売価格は3980円で、で、魅力的なおまけがついてるので、ファンだったら誰だって欲しいんですよ。しかも、いくらでも欲しくなると。ちなみに、この魅力的なおまけっていうのは、まあ、CD1 枚に1回分のファン投票券がついてるんですよ。つまり、たくさん CD を買うと、おまけの投票券がたくさん手に入って、ひいきのメンバーにたくさん投票することができるという仕組みなんです。というわけで、ここでね、A 君、B 君、C 君がそれぞれ使える金額をフルに使って、この CD を買ったとします。A 君は5000円なので1枚まで買えますね。3980円の出費。で、B 君は1万円まで使えるから2枚買えます。7960円。C 君は5万円まで使えるので、12枚買えるんですね。12枚買って47760円。この一つの価格でですね、まあ販売される CD が、まあおまけを工夫することによって高くても買う客は極限まで買ってくれるってことが実現できたわけです。普通の CD だったら、つまりいくらでも買う仕掛けがなかったら、1枚買えば十分じゃないですか。ですから、5000円使える A 君も、1万円使える B 君も、5万円使える C 君も、1枚ずつしか買わない。合計3枚しか売れないけども。今回フルに買ってくれるので、なんと A 君、B 君、C 君で、1枚、2枚、12枚だから、15枚。15枚セールスできた。3人に対して15枚セールスできた。そう、さっき言った価格差別が、実現できてるんです。そう、実はね、こういう商法があるんですね。で、さらにさっきの問題は、転売で損をしたか否かで、損をしていないというお話だったんですけども、転売について解説しましょう。じゃあ、またここで新しくですね、さっきの A 君、B 君、C 君とは違うですね、もっと若い、学生さん、A 君、B 君、C 君、D 君って4人がいたとします。さっきとは違って学生さんなので A 君の予算1万円、B 君の予算2000円、C 君の予算1000円、そして D 君の予算が4000円です。まずですね、新品の CD3980 円が出た時、 A 君は1万円使えるので、2枚買えますね。で、さらにですね、この2枚のうち、CD の部分をですね、1枚1000円とかで友達に売れるんだったら、実は3枚買えることになるんです。で、ひとまず、まあ3枚買って11,940円出費してしまっても、翌日友達におまけを抜いた CD を2枚転売すれば2000円回収できるので、差し引き9,940円の出費になりまして、予算内に収まると。で、A 君の手元に残る CD は1枚なので、まあこの1枚の CD に対して9,940円の支払いとなって、まあ結果として、まあ A 君にとっての CD の価格は1枚あたり9,940円というふうに考えることもできます。まあ、高くても買う客がね、高い価格を払っていくという価格差別が実現するというわけなんですね。で、一方で、B 君、C 君、D 君はですね、CD 欲しいんだけども、3980円はちょっと払える価格じゃなかったと。まあ、D 君はまあ、なんとかですね、4000円だから買えるんですね。でも、B 君、C 君はですね、買えないんですよ。2000円と1000円じゃ。でも、A 君が1000円で転売してくれたので、1000円で買うことができる。結果として、まあ、販売元に払ったわけではないんですけれども、A 君を介して、この B 君、C 君はですね、自分が払える、まあ、ギリギリの値段で、この CD を買うことができたわけです。で、こうやってね、まあ、CD が浸透することによって、また新たなファン層がね、開拓できるかもしれないというわけで、販売元はまた損をしていません。何よりもね、A 君が普通だったら買わない3枚とかを買ってるわけなので、B 君、C 君に1枚ずつ行き届いても問題がないというわけなんですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。あの仕組み本当によくできてるんですね。ちょっとびっくりしました。ではそろそろまとめに入ります。今回もこんな風にですね、非常に僕らの身近な、価格、また商戦というか戦略というのが書かれていまして、ざっとね、商別構成ごとに言っておくと、おまけ商法は正しいビジネスのやり方なのかというのが第一章。超人気の豪華 RPG ソフトの価格が暴落しやすいのはなぜ確かにそうですね。ゲーム機やテレビがどんどん高機能になって安くなるのはなぜ。なぜ牛丼チェーンは過激な値下げ競争をやめられないのか。同じゲームソフトの廉価版と中古品はどっちがお得。 T シャツにブランドマークをつけるだけで高く売れるのはなぜ。 マクドナルドはなぜ携帯で安売りを始めたのかなどなど、非常に身近なところからねビジネスの戦略および経済の理論が導き出される本ですので、気になった方はぜひ読んでみてください。で今回の本はですね、まあ、ビジネス書として読むんだったら、まあ、当然ビジネスマンにおすすめなんですけども、普段ビジネスに触れてない主婦の方とかですね、あと学生の方、身近なところから経済が分かるようになってますので、非常に面白いです。好奇心を刺激する意味でもですね、こちらの本読んでみてください。では書籍情報です。マクドナルドはなぜ携帯で安売りを始めたのか、吉本義雄著、講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。吉本義雄さんはですね、まあ、スタバではグランデも買い物そうだったんですけど、やっぱり身近で分かりやすく、そして面白いことを書いてくれますね。ディレクターとね2人で読み合わせした時に、いやこれ面白かったねとか、こうなってたんだねとか、なんとなくうすうすそういう風には思ってたんだけども、あえて理論って言われると、なるほど、いろんなことに応用が効くなって思うねとか、あとはまあ某アイドルグループすげえなみたいな話もしてました。そういうわけで、まあ、みんなとワイワイ読んでほしい本です。では、関連書籍のご紹介。まずはこちら、新刊ラジオ第372回2007年11月30日号、スタバではグランデを買え、価格と生活の経済学。そんな前なんですね。この吉本義雄さんの前作です。他にも新刊ラジオ第1189回2010年7月23日号、ビジネス界に脈々と伝わる先人の知恵、業界のセオリー。まあ、いろんなね業界のセオリーをまとめた一冊です。これはこれで面白かったのでぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。